永井荷風作握り飯。深川古石場町の警防団員であった荒物屋の佐藤は、3月9日夜半の空襲に、やっとのこと火の中を火災橋近くまで逃げ延び、頭巾の間から真っ赤になった目をしばたたきながらも、放水路堤防の草の色と水の流れを見て、初めて命拾いをしたことを確かめた。しかし、どこをどう逃げ迷ってきたのかさっぱり見当がつかない。逃げ迷っていく道すがら、人なだれの中に子供をおぶった女房の姿を見失い、声を限りに呼び続けた。それさえも今になってはどこのどのあたりであったかわからない。夜通し吹き荒れた西南の風に渦巻く煙の中を、人混みに揉まれ揉まれて、後へも戻れず、先へも行かれず、押しつ押されつ、喘ぎながら、人波の崩れていく方へと、無我夢中に押し流されていくよりしようがなかったのだ。するうち、人混みが少しまばらになり、息をつくのと足を運ぶのがだいぶ楽になったと思った時には、もう一歩も踏み出せないほど疲れきっていた。そのまま、幾時なくその場にしゃがんでしまうと、どうしても立ち上がることができない。気がつくと、背中に着物や食料を押し込められるだけ押し込んだリュックサックを背負っているので、それを取り下ろし、よろけながらようやく立ち上がり、前後左右を見回して、佐藤はここに初めて自分のいる場所のどこであるかを知ったのである。広い道がつま先上がりに高くなっている外れに橋の欄干の柱が見え、晴れた空が遮るものなく遠くまで広がっていて、未だに吹き荒れる烈風がなおも鋭い音をして、道の上の砂を吹きまくり、堤防の下に立っている焼け残りの樹木と、焦げた柱ばかりの消火を吹き倒そうとしている。そこら中、やぐタンス、風呂敷包みの投げ出されている間々に、砂ほこりを浴びた男や女や子供が寄り集まり、中には怪我人の介抱をしたり、または平気で物を食べているものもある。橋の彼方から、いっぱい巡査や看護婦の乗っているトラックが2台。今方、佐藤の逃げ迷ってきた焼け跡の方へと走っていくのが見えた。大勢の人の呼んだり叫んだりする声のかしましい中に、子供の泣く声の烈風にかすれていくのが一層物哀れに聞こえた。佐藤は短く、それらの声を聞きつけるたびたび、もしや途中ではぐれた女房と赤ん坊の声で会ってくれたらばと、足元のリュックサックもそのままに、声のする方へと歩きかけたのも一度や二度ではなかった。避難者の群れは朝日の晴れやかに差してくるに従って、どこからともなくおいおいに多くなったが、しかし佐藤の見した顔は一人も見えなかった。喉が渇いてたまらないのと、寒風に吹きさらされる苦しさとに、佐藤はとにかく荷物を背負い直して、橋の渡り口まで行ってみると、海に続く荒川放水路の広々した眺望が横たわっている。橋の下には焼けない釣り船が幾層となく枯れ足の間につながれ、緩やかに流れる水を隔てて、向こう岸には茂った松の木やこんむりした樹木の立っているのが言い知れず穏やかに見えた。橋の上にも堤防の上にも、また水際の砂地にも、命拾いをした人たちがうろうろしている。佐藤は水際まで歩み寄って、またもや頭巾を跳ねのけ荷物を下ろし、顔より先に目を洗ったり、焼け焦げだらけの洋服の塵を払ったりした後、棒のようになった両足を投げ出して、どっさりその場に寝転んでしまった。すると、そのすぐそばに 泥まみれのもんぺを履き、風呂敷で放火無理をした若いおかみさんが、頭巾をかぶせた四五歳の女の子と大きな風呂敷包みとを抱えてしゃがんでいたが、同じように真っ赤になった目をパチパチさせながら、ちょっと伺いますが、東洋公園の方へはまだ帰れないでしょうか、と話を仕掛けた。
さあ、どうでしょう。まだ燃えてるでしょうからね。おかみさん、あのあたりですか。
ええ、私、平井町です。一緒に逃げ出したんですけど、途中ではぐれてしまったんです。どこへ聞きに行ったらわかるんでしょう。という声も、一言ごとに涙ぐんでくる。
とてもこの騒ぎじゃ、今すぐにはわからないかもしれませんよ。私も女房と赤ん坊がどうしたろうと困っているんですよ。
まあ、あなたも、私、どうしたらいいでしょう。と、おかみさんは、とうとう、こわだかく、涙をすすり上げた。
しようがないから、焼け跡に町会ができたかどうだか見てくるんですね。それよりか、おかみさん、どこか行き先の目当てがあるんですか？
家は遠いんです。成田です。
成田ですか。それじゃあ、どの道一度町会へ行って証明書をもらってきた方がいいでしょう。一休みして私も行ってみようと思っているんですよ。私は古い芝にいました。
あの、もう一軒、行徳に心安いとこがあるんです。そこへ行ってみようかと思っています。
行徳なら歩いて行けますよ。この近辺の避難所なんか行くよりか、そうした方がよくありませんか？私も市川に知った家がありますからね。あのあたりはどんな様子か行ってみた上で考えようと思ってるんです。もうこうなったら古事記同様でさ、しようがありませんよ。
佐藤も途方に暮れた眼差しを風の鳴り響く空の方へ向けたとき、堤防の上から、炊き出しがありますから、町会まで取りに来てください、と、呼び歩く声が聞こえた。佐藤は市川でザルやカゴを作って卸売りをしている家の主人とは商売柄心安くしていたので、頼み込んでその家の一間を貸してもらった。そして竹細工の手伝いをしたり、また近所の家で作る高ぼうきを背負ったりして、時々東京へ売りに行った。その都度、元住んでいた町の町会へも立ち寄り、女房子供の生死を調べたが手がかりがなかった。せめて死骸のありそうな場所だけでもと思ったが、それもわからずじまいであった。火災を免れた市川の町では、河野台の森の若葉が日に日に青く、ママガワ包みの桜の花もいつの間にか散ってしまった頃である。佐藤はある日、いつものようにザルを背負い、束ねたほうきを担いで、商船浅草橋の駅から橋田元へ出たとき、焼け出されのその朝、火災橋の下で一緒に炊き出しの握り飯を食って、そのまま別れたおかみさんが、同じ電車から降りたものらしく、一足先へ歩いていくのに出会った。わけもなく、その日のことが思い出されて、佐藤は後ろから、もし、おかみさん、と呼びかけた。 あら、あの時はいろいろお世話様になりました。
振り返るおかみさんの顔にも同じような心持ちが浮かんでいる。見れば、火災橋下で初めて見た時よりも、今日はずっといい女になっている。年は22、23。子供を連れていないので、まだ結婚しない女とも見れば見られる若々しさ。放火ぶりをしたタオルの下から縮らし髪の垂れかかる細面は色も白く、口元にはこぼれるような愛嬌がある。仕立て直しのもんぺ姿もきちんとして、何やら四角な風呂敷包みを背負った様子は、買い出しでなければ自分と同じように行商でもしているのかと思われた。
おかみさん、もうこっちへ帰ってきたんですか？
いいえ、まだあっちにいます。
あっちとは、あの行徳ですか？
ええ。
じゃあ、れっきりわからないんですか？
いっそわからない方がいいくらいでした。警察で大勢の死骸と一緒に焼いてしまったんだろうっていう話です。
運命だから仕方がありませんよ。私の方も未だにわからずじまいですよ。
お互いに諦めをつけるよりしようがありませんね。私たちばっかりじゃないんですから。
そうですとも。あなたの方が子供さんが助かっただけでもどんなに幸せだか知れませんよ。私に比べれば。
思い出すと夢ですわね。
何かいい商売を見つけましたか？
飴を売って歩きます。野菜も時々持って出るんですよ。子供の食料代だけでもと思いまして。
私もご覧の通りさ。行徳なら市川からはひとまたぎだ。いい商売があったら知らせてあげましょうよ。番地は？
南行徳町何々の藤田っていう家です。八幡行きのバスがあるんですよ。それに乗って相川っていう停留場で降りてお聞きになればすぐわかります。百姓している家です。
そのうちお尋ねしましょうよ。
須崎前の郵便局に少しばかりですけどお金が預けてあるんですよ。取れないもんでしょうか？
取れますとも、どこの郵便局でも取れます。理財者ですもの。通帳があれば。
通帳はうちの人が持って行ったきりですの。
そりゃあ困ったな。でもいいでさ、あっちへ行った時聞いてあげましょう。
すみません。いろいろお世話様です。
これから今日はどっちの方面です？
上野の方へでも行ってみようかと思っています。広小路から池の旗の方はポツポツ焼け残ったとこもあるそうですから。
じゃあ一緒に一回りしてみようじゃありませんか。下屋も上野よりは焼けないそうですよ。
時候もよし、天気もよし。二人は話しながら焼け残った町々を売り歩くと案外よく売れて、山下に来かかった時には飴はいつか残り少なく、ほうきは一本もなくなり、ざるが三つ残ったばかりであった。停車場前の石段に腰をかけて二人は携帯の弁当包みを開き、またもや一緒に握り飯を食べ始めた。
あの時のおむすびはどうでした？あの時だから食べられたんですぜ。玄米の生炊きで、おまけにじゃりじゃり砂が入ってる。驚きましたね。
おかみさんはいかがですと、コウナゴの佃煮を佐藤に分けてやると、佐藤は豆の煮たのを返礼にした。おかみさんは、コウナゴは近所の裏安で取れるから、お弁当のおかずには不自由しないような話をする。佐藤は、女房子供を亡くしてから今日が暇で、こんなに面白く話をしながら物を食ったことは一度もなかったと思うと、むやみに嬉しくてたまらない心持ちになった。
ねえ、おかみさん、あなた、これから先どうするつもりです？まさか一生涯一人で暮らす気でもないでしょう。
さあ、どうしていいんだか。今のところ食べてさえいければいいと思っているくらいですもの。
食べるだけなら心配することありませんや。
男の方なら働き次第っていうこともあるでしょうけど、女一人で子供があっちゃ並大抵じゃありません。
だから、ねえ、おかみさん。どうです？私も一人、あなたも一人でしょう。縁は異なものっていうこともあるじゃありませんか。
あの朝、一緒に炊き出しを食べたのが、不思議な縁だったという気がしませんか。佐藤は、おかみさんが心持ちを悪くしはせぬかと、絶えずその顔色を伺いながら、 じわじわ口説きかけた。
おかみさんは何とも言わない。
しかし、別に驚いた様子も困った風もせず、決まりも悪がらず、始終口元に愛嬌をたたえながら、佐藤がまだ何か言い続けるつもりかしらというような顔をして、男の口の動くのを見ている。
おかみさん、千代子さんでしたね。
ええ、千代子。
千代子さん、どうです?いいでしょう。私と一緒になってみませんか。奮発して二人で一稼ぎ稼いでみようじゃありませんか。戦争も大きな声じゃ言われないが、もう長いことはないっていう話だし。
本当にね。早く肩がついてくれなくっちゃしょうがありません。
焼かれない自分、何のご商売でした?
洗濯屋していたんですよ。お得意も随分あったんですよ。だけど、戦争でだんだん暇になりますし、それに自体お酒が良くなかったしするもんで。
そうですか。旦那はいける方だったんですか。私と来たらお酒もタバコも両方ともからいけないんですよ。そっちなら誰にも負けません。
ようございますわね。お酒が好きだとどうしてもそれだけじゃ済まなくなりますからね。悪いお友達もできるし。
今自分こんなお話をしたってしようがありませんけれど、随分嫌な思いをさせられたことがありましたわ。お酒に女。そうなると決まって勝負事っていうやつがつきまとってきますからね。
まったくですわ。事態、場所柄も良くなかったんですよ。盛り場が目と鼻の間でしたし。
お察ししますよ。並大抵の苦労じゃありませんでしたね。
ええ、本当にもう。子供がなかったらと、そう思ったこともたびたびでしたわ。
あたりは、汽車の切符を買おうとする人たちの行列やら、立ち退く理財者の行き来やらで、ざわついているだけ。かえって二人は人目をはばかるにも及ばなかったらしい。いきなり佐藤は千代子の手を握ると、千代子は別に引っ張られたわけでもないのに、自分から佐藤の膝の上に身を寄せかけた。休戦になるとそれを遅しと待っていたように、どこの町々にも大抵停車場の付近を主にして様々な露店が出始めた。佐藤と千代子の二人は、商船市川駅の前通り。戦争中、早く取り払いになっていた商店の後の空き地に、おでん屋の屋台を据えた。土地の人たちにも、前々から知り合いがあったので、佐藤の店は、ごたごた吉津を連ねた露店の中でも、最も駅の出入り口に近く、人足の一番寄りやすい一等の場所を占めていた。年が変わると間もなく、世間は銀行預金の封鎖に驚かされたが、日銭の入る労働者と露店の商人ばかりは物価の投機にかえって買い中都合が良くなったらしく、町の商店が日の暮れるとともに戸を閉めてしまうにもかかわらず、空き地の露店は毎夜11時近くまで電灯をつけていた。あたりの様子で、その夜も、かれこれその時刻になったらしく思われた頃である。佐藤の店の鍋の前に、ぬっと顔を出した女連れの男がある。鳥打ち帽にジャンバー半ズボン。女は引き眉毛におしろい口紅。縮れ髪に青いマフラーの頬かむり。スコッチ島の街灯を着ている。人柄を見て佐藤は、
いらっしゃい、つけますか?と言いながら、缶とっくりを取り上げた。
あったら、合成酒でない方が願いたいよ。
これは高級品ですから、上がってみればわかります。
それはありがたい。
と、男はコップをもう一つ出させて、女にも飲ませながら。
お前、どう思った?あの玉じゃ、せいぜい奮発しても半分というところだろう。
私もそう思ってたのよ。まさかいる前でそうとも言えなかったから黙ってたんだけど。
二人ともそれとなくあたりに気を配りながら小声に話し合っている。檻からごそごそと吉津を肩寄せ、その間から身を斜めにして店の中へ入ったのは、毎夜子供を寝かしつけた後、店じまいの手伝いに来る千代子である。
千代子は電灯の光をまともに、鍋の前に立っている客の男とその場の弾みでぴったり顔を見合わせた。
二人の表には、驚愕と怪訝の感情が稲妻のごとくひらめき現れたが、互いにあたりをはばかったらしく、あらとも何とも言わなかった。
客の男は矢庭にポケットから札束をつかみ出して、会計いくら？
お酒が三杯と佐藤はおでんの小皿を眺め、434円になります。
釣りはいらない。
と、100円札5枚を投げ出すとともに、男は女の腕をひつかむようにして出て行った。
外は真っ暗で風が吹いている。
さあ、片付けよう、
と佐藤は売れ残りのおでんが浮いている大きな鍋を両手に持ち上げて下に下ろした。
それさえほとんど心づかないように客の出て行った外の方を見送っていた千代子は、にわかにおぞけ立ったような顔をして。
あなた！
なんだ、変な顔しているじゃないか。
あなた！
と千代子は佐藤に寄り添い。
違いないのよ、生きてるんだわ。
生きてる？誰が？
誰って、あの、あなた！
と哀れみをこうような声をして佐藤の手を握り。
あの人よ、確かにそうだわ。
あの、お前のあの人かい。
そうよ、あなた、どうしましょう。
パンパン見たような女がいたじゃないか。
そうだったかしら。
闇や見たような風だったな。明日また来るだろう。
来たらどうしましょう。
どうしようって。こうなったらお前の心一つだよ。お前、元通りになれと言われたらなる気か？
なる気なら心配しやしないわ。慣れていったって、もうあなた、知ってるじゃないの。私の体、先月からただじゃないもの。
わかってるよ。それなら俺の方にも考えがあるんだ。ちゃんと訳を話して断るからいい。
断って、おとなしく承知してくれるかしら。
承知しないわけにはいかないだろう。第一、お前とは子供ができていても籍が入っていなかったのだし。念のため田舎の家の方へも手紙を出したんだし。こっちではそれ相応のことはしていたんだからな。こっちの言うことを聞いてくれないというわけにはいくまいさ。
二人は鹿島へ帰る道々も先父の申し出を退ける方法として、一日も早く佐藤の方へ千代子の席を入れるように話をし続けた。
次の日、一日一夜待ち構えていたが、その男は姿を見せなかった。二日たち、三日たちして、いつか一月余りになったが、二度とその姿を見せなかった。
時効はすっかり変わった。露天のおでん屋は汁粉屋とともにそろそろ氷屋に変わり始めると、間もなく裏盆が近づいてくる。千代子は夜更けの風のまだ寒かった晩、店のしまい際にふと見かけた人の姿は他人の空に出会ったのかもしれない。それともあの世から迷ってきたのではなかったかと、気味の悪い心持ちもするので、だいぶお腹が大きくなっていたにもかかわらず、子供を連れて中山の法華経寺へエコーをしてもらいに行った。また、境内の岸母神へも大事安産の祈願をした。ある日、新小岩の町まで仕込みの買い出しに行った佐藤が帰ってきて、こんな話をした。
あの男は、やっぱり俺の見た通りパンパン屋だよ。あそこに5、60軒もあるだろ。大抵亀戸から焼け出されてきたんだそうだがね。 あら、そう、亀戸。
千代子の耳には亀戸という一言が意味ありげに響いたらしい。
亀戸には前々から引っかかりがあったらしいのよ。でもあなた、よくわかったわね。
裏が田んぼで表は往来から見通したもの。いつかの女がシュミーズ一つで洗濯をしているから、おやと思ってみると、旦那は店口でどぶ板か何か直していたっけ。
あなた、上がってみて。
突き止めるところまでやってみなきゃわからないと思ったからよ。みんなお前のためだ。お茶代一杯70円取られた。
千代子は焼き餅も焼かず、明くる日は早速法華経寺へお礼参りに出かけた。昭和22年11月号。